五、
三面、区政のここを問う、五面までです。代表質問と一般質問に分かれています。すべての質問の後に、すべての答弁という形で印刷されていますが、それぞれの問いに対する答弁をその都度読み上げます。質問が複数の場合は、先にその数を言います。また、丸一、丸二は、一、二と読み替えます。はじめに7つの会派による代表質問です。質問者は7名。まず、日本共産党新宿区議会議員団、あざみたみえ。子供の貧困対策について。問い、1から4。問い1、学校給食費について、現在の牛乳代の一部補助を拡大し、無償化に踏み出しては。答え、給食費負担が困難な保護者には、就学援助で適切に対応しており、無償化や補助範囲拡大の考えはない。問い2、ランドセル、制服等の現物支給や、習字道具等を学校の備品にし、全児童生徒を対象とした保護者負担軽減策を。答え、経済的理由で就学が困難になるのを防ぐには、就学援助の充実が重要。援助の認定所得基準は、生活保護基準見直しの影響等に配慮しているため、保護者負担軽減策は考えていない。問い3。子育て世帯の経済格差は、子供の学習面、社会的、文化的経験の格差にもつながる。塾や習い事の費用助成の検討を。答え。習い事を直接支援する仕組みはないが、子ども総合センター等の事業の充実、地域団体等への支援連携等を行っている。経済的支援以外に、教育、生活、就労等、あらゆる面での支援を行う。問い4、就学援助の中学校新入学学用品費が前倒しで支給されることになった。新小学1年生にも実施を。答え、就学援助は学齢簿をもとに保護者の所得について判定している。新中学1年生は比較的支障が少なく前倒し支給が可能だが、未就学児は学齢簿が編成されていないため、現段階で新小学1年生への実施は難しい。イラストがあります。キャプション、学校給食費の無償化を。イラスト終わり。保育園の待機児童解消と学童クラブの定員拡大。問い、1と2。問い1。放課後子ども広場は学童クラブとは法的にも実態としても明確に別のもの。学童クラブの増設で定員拡大を求める。答え、放課後の居場所は子どもと保護者の状況に応じた多様な選択肢が必要。定員を大きく上回る学童クラブは、児童館内に優先的に利用できるスペースの確保を考えているが、対策が必要な地域では、学童クラブの確保方策も検討する。問い2、旧都立市ヶ谷商業高校跡地は、保育園や学童クラブ等、区民ニーズの高い施設に活用すべき。地域住民の意見を聞いた上で、活用方針の決定を。答え、都から当該地活用について、区の意向を聞く旨の申し出があり、施設活用検討会で検討中。方針決定の際は、地域住民への十分な説明、情報提供を行い、意見を伺う機会を設けるなど、丁寧に対応する。次期学習指導要領について。問い1と2。問い1。次期学習指導要領案が示された。グループ学習などの取り組みは、教材準備や授業の進行など、教員への負担が大きい。次期学習指導要領導入の際は、教員の多忙な現状を解消した上で、授業準備時間の確保、教材提供等の支援を。答え、ICT 機器の活用で業務の効率化が進み、授業準備時間の確保につながっている。各校で作成した教材の共有活用を可能としており、次期学習指導要領に基づく資料も同様の環境を整える。問い2、小学校における 英語の教科科で増加する授業時間への対応が必要。ALT、外国語指導助手等の大幅増員等により、授業の質の確保及び教員の多忙化への対応。答え、29年度に小学校で行うすべての外国語活動の時間に ALT を派遣し、教員を支援することが可能なため、増員の考えはない。次、民進党無所属クラブ、志田雄一郎、民泊問題について。問い1と2。違法な民泊が都心部において大きな社会問題となっており、区に苦情や相談が急増している。区民生活の安全安心を確保するため、区は新たに民泊問題担当を置き、学識経験者、町会商店会代表、マンション管理組合、警察、消防等で構成する新宿区民泊問題対応検討会議を設置した。問1、検討会議での課題の抽出や今後の検討内容は？答え、都市型民泊の実態や現状を踏まえ、抽出された課題をもとに新宿区に必要なルールの内容をまとめた。今後は、仮称、住宅宿泊事業法案と照合し、区のルール作りを進めるとともに、法案の施行を見据え、ルールの運用に向け検討する。問い2。区の実情に合った適正なルールを早急に定めるべき。答え、区は特別区長会に、地域の実情に応じて適切なルール作りが可能となるよう、国に要望することを提案し、特別区長会は国に2度要請を行った。今後、国の動向を注視し、区民の生活環境を守ることを最優先に、実情に即したルール作りに取り組む。イラストがあります。キャプション。違法な民泊の一掃を。イラスト終わり。児童相談所の設置。問い1と2。児童福祉法の改正で、児童相談所の設置が特別区でも可能となった。子供を守るため、区が総合的に児童相談を担う体制を早急に構築すべき。問い1。平成33年4月開設に向けた概ねの予定は？答え、児童福祉士派遣研修の人数や期間の段階的拡大、管理職等の派遣研修を実施予定。一時保護所の候補地は、30年度に基本設計に入れるよう選定していく。問2。都と協議を開始するための窓口である特別区長会と都との協議の進捗状況は？答え、副知事に支援等を要請し、選定した2区から3区と課題を実務検証するモデル的対応の提案が都からあった。知事ヒアリングでは、都の予算案の中で、区の取り組みに対し積極的に協力を行っていくと回答があった。モデル的確認作業の情報を設置希望区に提供できる体制を整え、都にモデル的対応とは別に、協議の場の設置や相談等に適宜対応することを要請する。次、新宿区民の会、野津健、食品ロス削減を。問い、世界食料援助量の約2倍の、まだ食べられる食品が廃棄される日本の食品ロスの削減に向けて、今後も様々な取り組みが検討される中で、一番大切なことは、食物を大切にしようという思いを育てることに尽きると思うが、教育委員会の考えは？答え、各学校園で食育計画を策定し、取り組みを事例集として共有することで充実を図る。イラストがあります。キャプション。食物の大切さを学び、食品ロス削減を。イラスト終わり。安全で快適な交通環境を。問い。区内の駅舎改良工事の進捗等を適切に広報していくべき。答え。適切な説明等が行われるよう、各鉄道事業者に働きかける。次。自由民主党無所属クラブ、佐原武。 保育所待機児童の解消に向けた区財政について。問1から3、急速に進行する少子高齢化への対応など、時代とともに変化する区民ニーズを的確に把握した施策を戦略的に展開していくことが区政に求められている。問1、第3次実行計画ローリングにおける保育所待機児童の解消の増額16億9500万円にかかる財源構成は、答え、国庫補助が 6.9%、党補助が 68.5%、区一般財源が 24.6%。問2、あ、29年度に賃貸物件を活用して整備を進める私立保育所への補助総額は、い、開設年度以降の賃貸料補助の年数と総額は、答え、あ、17億11万2千円を見込んでいる。い、認可保育所7カ所について、年額3000万円を上限に開設後、10年間賃借料補助を行い、総額約21億円となる予定。問3、賃貸物件の活用による整備において、従前の保育所建設事業助成としての債務負担行為の考え方は、答え、開設準備段階では内部改修の設計と工事費用に対して単年度補助を行うため単年度で完了しないときは建設整備の場合と同様に債務負担行為を行う。子育て支援の取り組みについて、問い、1から4。問い1、日本経済新聞社と日経 BP 社、共働き子育てしやすい街ランキングで新宿区が高評価された要因は、答え、積極的な保育所定員増による待機児童の減少、世帯所得中間層の3歳未満の保育料を低く抑え、学童クラブの午後7時までの運営などが評価されたと認識。問いに、新宿区における未就学児の今後をどのように捉えているか。答え、平成31年度まで緩やかな伸びとなる見込みで、引き続き待機児童対策を含めた支援策の充実が重要。問い3、待機児童問題の一番の核となる1、2歳児の保育サービスについて、あ、区における平成29年度末の利用割合の見込みは、い、家庭の状況により受けられるサービスに違いがあるが、区として考慮している点は、平成29年度予算における在宅子育て家庭に対する支援サービスの充実を。え、在宅子育て家庭に対する施策構築の枠組みと子供に優しい地域社会づくりについて区長の考えは。答え、あ、57.5% を見込んでいる。い、在園するお子さんの保育だけでなく、育児相談や専用室空き利用型一時保育など、在宅での子育て支援も充実させている。う、相談担当の非常勤心理師を増員するほか、新たに開設する保育園でも、空き利用型一時保育を実施する。え、施策の枠組みとしては、誰もが子育てを楽しめる環境整備を柱として、子育て支援の全体像を構築していくことが重要。子供に優しい地域社会づくりには、子育て支援の担い手を増やすことも必要。子育て世代が生き生きと暮らせる街づくりを目指す。問4、共働き子育てしやすい企業であるために、事業者として職員向けの取り組みも独自の工夫を凝らしているのか。答え、次世代育成及び女性職員活躍を推進するための特定事業主行動計画を策定し、共働き、子育てしやすい職場環境づくりを目指している。自衛隊との連携体制。問い1と2。災害時に自衛隊の救護活動が円滑に行われるためには、日頃から緊密な相互連携を保っておくことが重要であり、自衛隊 OB の活用による連携体制づくりが必要と考える。問い1。自衛隊 OB の採用についての検討状況は、答え、他自治体の状況を踏まえながら、防災専門官の配置や自衛隊 OB の活用を引き続き検討していく。問い2、 現在の自衛隊との連携体制は、答え、防災会議委員としての意見のほか、区災害対策本部運営訓練での公表など、区の災害対策に関する情報共有や意見交換を行っている。特別教科道徳といじめ問題について。問い、1から5。いじめは、その後の人の一生に影響を及ぼす問題。問い1、いじめをなくすために、昔も今も道徳教育に大きな期待がかかっているが、その役割についての認識は？答え、道徳教育を要として、子供たちに善悪の判断を身につけさせ、規範意識の醸成に努めていくことが大切であると考えている。問い2、考え、議論する道徳への転換に向けての具体的な取り組みは？答え、子供一人一人が学級の中で多様な価値観に向き合うことができるよう、様々な学習形態を取り入れ、教科化に向けた取り組みを進めている。問い3、あ、特別教科道徳の実施に向けて、どのような準備を進めてきたのか。い、どのような体制づくりを進めていくのか。答え、あ、平成27、28年度に、教育課題研究校を小中学校各1校指定し、具体的な授業を通した実践的な研究を進めてきた。い、道徳教育推進教師を中心に、全教職員が関わる指導体制や体験活動等との関連的な指導の工夫を図る。問い4、専門家による出前授業なども必要と考えるが、その取り組みは？答え、小学校5年生と中学校1年生を対象に、すべての区立小中学校で情報モラル教育について、専門家による出前授業を実施。問い5、大人にも道徳を学ぶ機会が必要であると思うところであるが、区が進めている道徳授業地区公開講座の目的と実施状況は？答え、道徳の授業を保護者や地域住民に公開し、学校、家庭及び地域社会が連携して子どもたちの豊かな心を育み、道徳教育の充実を図ることを目的として、全小中学校で実施。イラストがあります。キャプション、いじめ問題をグループで討議。イラスト終わり。次、新宿区議会公明党。赤羽津矢子。誰も置き去りにしない新宿の未来に向けて。問い。私どもは経済的な理由による教育格差は次世代に貧困を引き継ぐ大きな要因と捉え、子供の未来が生まれ育った環境に左右されることのない社会の実現を目指している。分断社会を超え、未来の発展は若者の未来を開くことから始まるという、教育立国の実現を目指して、教育政策に力を注いできた。子供への教育投資の拡充は最強の成長戦略であると考える。今後の新宿の持続可能な発展のため、教育政策をどのように位置づけているのか。答え、平成27年11月に新宿区教育大綱を策定した。新たな総合計画と実行計画においても、子どもたちが自ら学び、考え、行動できる、生きる力を育むとともに、地域の人々とのつながりの中で、のびのびと健やかに育つよう、教育施策をしっかりと位置づけ、推進していく。子どもが地域社会の中で見守られながら育っていくことで、新宿の街に誇りと愛着を持ち、自立した個人として他者と共に時代の社会を担う人として成長していくことは、持続的に発展する新しい新宿の街を実現するための成長戦略へとつながるものと考える。イラストがあります。キャプション、新宿の未来のために子供への教育投資の拡充を。イラスト終わり。女性の視点を生かした防災対策。問い。1と2。これまで区に対し女性の視点を生かした避難所開設訓練の推進やそれに伴う備蓄物資の拡充を訴えてきた。問い1。四ツ谷第六小学校及び鶴巻小学校をモデル避難所として課題解決に向けて取り組んできたことを評価するが、 今後の区の取り組みは。答え、避難所利用計画における女性専用更衣室や授乳室の確保、女性に配慮した備蓄物資の充実、避難所運営における女性参画の仕組みづくり等、平成29年度中に全避難所での体制づくりを完了する。問いに、誰もがすぐ始められる防災対策としての食料や飲料水の備蓄について、区民への周知等の取り組みは？答え、防災イベントの充実、Facebook や Twitter 等も積極的に活用し、幅広い年齢層に家庭での備蓄の啓発に取り組んでいく。無電柱化の推進について。問い、平成28年12月に無電柱化推進法が成立、施行された。東京2020オリンピック・パラリンピックのメイン会場を有する新宿区においても重要なテーマだが、区の対応は。答え、区の計画事業、道路の無電柱化整備により計画的に整備している。多くの地域の方が道路の景観に誇りと愛着を持ってもらえるように、地域の方の意向を踏まえながら進めていく。公立学校トイレ様式化について。問い、学校のトイレについて児童生徒や保護者から様式化の推進を求める要望をいただいている。学校のトイレについてどのような認識か。答え、学校は児童生徒が一日の大半を過ごす学習生活の場であるので、適切な環境を保つことが重要。小中学校の様式化率は 60% に達したが、引き続き様式化を推進していく。次、スタートアップ新宿、伊藤洋平。東京2020オリンピック・パラリンピックに向けてポイ捨て対策を。問い、ポイ捨てゴミの散乱状況調査を行ってから10年以上経過している。東京2020に向けて改めて調査が必要と考えるが、予定は。答え、東京2020オリンピック・パラリンピックを控え、現状確認のため、前回の実施方法に準じたポイ捨てゴミの調査を行いたい。
イラストがあります。キャプション。ゴミの散乱状況調査で有効な対策を。イラスト終わり。ICT を活用した政策立案を。問い。区政モニターアンケートの自由記述はテキストマイニングで処理すべきでは。答え。テキストマイニングは大量のデータの中から客観的な特徴、傾向、相関関係、ユニークなご意見、ご提案等、貴重な情報を探し出す手法とされており、今後調査研究していきたい。次、社民党新宿区議会議員団、河野達夫、命を守る震災対策の促進。問い、1から4。東日本大震災から6年を迎え、その影響と思われる地震が熊本や鳥取で昨年発生した。首都直下地震への備えが重要である。問1、通電火災を防止する感震ブレーカーの設置費用助成事業の計画は？答え、延焼の危険度が高い地区に設置費用を助成。問2、障害者の避難には福祉避難所の早い立ち上げが必要だが、そのための体制は？答え、夜間等には指定管理者が速やかに開設。問3、被害を最小限に食い止めるための建築物等耐震化支援事業の計画は？答え、木造住宅密集地域などの住宅に耐震改修工事費補助を上乗せする。問4、耐震改修促進計画の見通しは？答え、耐震化の進捗状況等を踏まえ、平成30年から39年度に対し計画。イラストがあります。キャプション。耐震改修の促進で災害に強い街づくりを。イラスト終わり。続いて、一般質問です。質問者は8名。会派名は略称です。まず、共産、安倍早苗。自転車保険の加入促進について。問い、
自転車利用者が加害者となった交通事故で高額な損害賠償が発生する事例が増えている。自転車の適正利用や損害賠償保険加入の促進が重要では、条例で保険加入を規定するとともに、保険料の公費負担や加入促進のための具体策を講じるべき。答え、条例で規定することや保険料の公費負担は考えていないが、チラシや区広報等で周知し、保険の加入促進に努める。次、民務区、三雲隆政。次期学習指導要領に対応したキャリア教育。問い、平成32年度以降、今まで以上に初等中等教育でのキャリア教育の充実が求められている。すでに国では企業体験推進事業が開始された。現在のキャリア教育を進化させるとともに、企業体験のプログラムが適切か検討が必要と考える。区の考えは？答え。国の成果を情報収集し、企業体験でしか培えない力や必要な視点等を研究していく。次、新宿会、榎木秀隆。マンション対策について。問い。区民の8割がマンションなど集合住宅に居住し、築30年以上物件の老朽化や耐震化の遅れが指摘される中、中長期的な視点で老朽化マンションの再生、適正な維持管理の推進等の施策が必要。住宅マスタープランの策定にあたり、新たな課題や変化への具体的な支援体制の考えは？答え、管理組合へ直接声かけを行うなど、一歩踏み込んだ対応ができるよう策定の中で検討する。次、公明、木本博之。赤木周辺地区の防火対策と神楽坂の景観まちづくり。問い1と2。問い1、木造住宅が密集する赤木周辺地区での感震ブレーカーの普及は震災火災の防止に効果的ではないか。答え、町会や自治会等と連携し、効果的な導入を促進する。問い2、神楽坂の景観を守るため、屋外広告物に関する地域別ガイドラインの策定には地元の意見を尊重すべき。答え、地区内のそれぞれのエリアの特色を活かせるよう配慮する。次、共産、雨宮武彦。視覚障害者の安全対策と障害者スポーツ施策。問い、1と2。問い1、サブナード、メトロプロムナード、地上の新宿通り等に視覚障害者誘導用ブロックの敷設を。答え、引き続き関係事業者等との検討や要請を行う。問い2、新宿スポーツセンター体育室等を障害者本人が利用する場合の利用料を減免し、障害者スポーツ施策の推進を。答え、減免予定はないが、利用を促すプログラムを指定管理者と調整する。次、新宿会、藤川隆。国際金融都市東京の実現に対する区の取り組み。問い、小池都知事は、アジアの国際金融都市ナンバーワンの奪還に向け、金融の活性化や海外金融系企業誘致への課題など、抜本的な対策を検討している。今後、国際金融都市の特区が設定された場合、区は真っ先に手を挙げるべきと思うが、区長の考えは？答え、今後議論が進むと思うが、区が持続的に発展するため、木を見て手を挙げていきたい。次、公明、井桁栄一。信濃町周辺の街づくり。問い、東京2020オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムが作られる信濃町周辺を、新宿区街づくり長期計画骨子の街づくり推進エリアに設定し、世界中からの来外者に評価されるよう街づくりを推進すべき。答え、地域の街づくりへの取り組みや新国立競技場の建設とその周辺の開発計画等を踏まえ、エリア設定を検討する。次、公明、豊島敦。新しい発想による地域包括ケアシステムの課題解決。問い、課題解決に向け外部から専門特化した 若くて新しい発想を取り込むため、プロボノアステリスクに加え、ハッカソン、外部から専門特化した人材を集め、集中して共同作業を行い、アイデアを取り入れる手法を実施すべき。アステリスク、プロボノ。各分野の専門家が職業上持っている知識、スキルや経験を活かして、社会貢献するボランティア活動全般。アステリスク終わり。答え。若者の参画を促す手法として、どのような取り組みが効果的なのか研究し、地域が活性化するような環境を整備する。